コミテンスタジオから生放送でお送りしています。福岡町角森部宿、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
さあ続いてもですね、このゲストの振り返りをしていきたいと思うんですけれども、はい、今ですねジュニア指導の藤山さん、そして関川さんですね、お届けしましたけれども、アクセスのですね多かった、方の中でこういった方もいらっしゃいました。第5位にですねランクインしました古賀武史さん、
格闘するしか歯医者さんですね。
そうなんです。もうあの古賀武史さんのフェイスブックを見てるとですね、
もうちょっと異常ですよね。
いや
あの人ね、
もうその言葉はぴったりと言いますかですね、あの僕今回アーカイブを聞くまで歯医者さんということを忘れてましたからですね。
歯医者さんなんですよ。いつ仕事してるのかなと思いますよね。
常にあの田んぼのあぜ道みたいなところでですね、すっごい重いものをですねこう抱えてこう歩いたり、あの車引いたりですね、
いや
引っ張ったり、
であれでなんかね膝の靭帯とか痛めてるとか言うじゃないですか。いやそうですよ、もうあのずっと怪我抱えてやってるんですよ、あの人。
そうなんですね、はい、いやでもその、まあ、今回いろんな方ある中 で、古賀武史さんのことをピックアップしたのはやっぱりね、そのスポーツに対してもそうですし、トレーニングに対してもすごくストイックなんですが、それをですねサポートする森部先生の姿がちょっと見えるなと思って、うん、ちょっとピックアップさせていただきました、
はい、
ではちょっと聞いていただきましょう。さあ今日のマッスルゲストはなんと今日も森部先生のお弟子さんでいらっしゃいます、
はい、
榊エリカさんです。こんにちは、よろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いします。
すいません、私は曲の順番を間違っておりますね、はい、読んでお願いいたします。福岡市中央区大名にありますコミテンスタジオから生放送でお送りしています。福岡町角森部宿、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
続いてはマッスルゲストのコーナーです。今日のマッスルゲストは現役歯科医師であり格闘家でもいらっしゃいます古賀武史さんです。こんばんは、よろしくお願いいたします。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ古賀さんのプロフィール簡単にご紹介したいと思います。昭和49年1月16日生まれの現在41歳。お若く見えますね。もうゆすりもご覧の方はぜひ、こんな41歳いるのっていうぐらい若くいらっしゃいますよ。そんな古賀さんなんですけれども、18歳で、福岡歯科大に入学と同時に格闘技をスタート。18歳で始められたんですね。
そうですね、
この時始めたのはどういった格闘技なんでしょうか。
この時はあの総合ですね。
総合格闘技というのはもうその頃から何かジムかなんかであったんですか。
もうあの単純に大学のサークルで始めて、
はい、そしてですね、驚くことにその翌年19歳で新武館主催の全日本格闘技選手権を優勝されてます。
はい、
1年で
もう本当運だけで勝った試合ですね、これは。
いやいやいや、すごい素質をお持ちなんだと思うんですが、その後24歳で歯科医師国家試験に合格。同じ月に AKA キックボクシングミドル級チャンピオン。
はい、頑張りました。
すごいじゃないですか、歯医者さんだし格闘家でセック
ス。すごいチャンピオンですよ。チャンピオンですからね。
めっちゃモテたでしょ。
いや全然そのコミュニケーション能力はなかったんで。
いやいや、そんなことないと思いますけどね。その後、しばらく格闘技界から離れていましたが、ご結婚後お子さんが生まれて子供に一生懸命な姿を見せたいという一心で再び格闘技をスタート。しかしアキレス腱を断裂。そしてその時に森部先生と出会ったということです。古賀さん曰く、森部先生は今まで出会ったトレーナー指導者とは違いました。体のケアはもちろん心のケア、フォローも一流でした。僕は完全に森部先生信者になりましたということで、今日はなんか熱い話が聞きそうです。
はい、
すでに熱くなってます。
ああすいません、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします
。すごいでも経歴の持ち主ですけど。
そうですね、
先生もこのあのね門を叩いて来られた時とか、まあ、格闘技をされてて、まあ、その時アキレス腱を切られてたということなんですか。
そうですね、まあ、怪我されて、まあ、そこからの、まあ、復帰をどうするかっていうような話だったと思うんですけど、うんうん、
はい、そのアキレス腱を切ったというのはこう復帰されてからだったと思うんですけど、
そうですね、
どのくらいブランクがあったんですか。
もうま
た今から遊べてこう頑張る姿を見せようと思って始めたところで切れたら、それかなりショックだったんじゃないですか。
ショックでしたね、もう自分の唯一の武器がもうそがれたんで、
はい、
もうまたまあ怪我してまだ気分的にもどん底の時に、はい、でちょうどその時に、ね、あの森部先生のところで、働いてたとの僕の後輩がいたので、 森部先生を紹介していただいて、
はい、
で先生のジムに伺ったのが初めなんですけど、
ね、なるほど、アキレス腱今切れて今からリハビリするよっていうところで伺ったわけですね、はい、その時どんなやり取りがあったんですか。
その時にもう、森部先生はもう全く怪我したことを何とも思ってなかったんです。
何とも思ってないというと、
他の僕の周りのみんな、はあ、僕は、まあ、アキレス腱切ったことで、あ、もう選手として完全に終わったねって、みんなが誰一人の例外もなくみんなもう終わったねっていうことを言うんですが、はあ、森部先生だけが僕に、はい、古賀さんの選手としてのピークはまだ来てません。
おお、アキレス腱を切った古賀さんを目の前にして、
はい、もうさあ練習しましょうと、もうすぐ練習して、
アキレス腱切れてるのに、
はい、もう切れて、もう手術したすぐ後ぐらいです。
本当ですか。
全くもう切れたことも気にせず、もうこれやれば大丈夫だから、もう動いてる時もやっぱり僕は怖くてこうかまったりして、あの動きが悪かったんですけど、もうそんなの気にしなくていい、大丈夫だから、大丈夫だからって一番こうかけてほしい言葉をかけてくれてるんですね。でさらにそれ以上のもう選手としてのピークは来てませんよという、もう大きなお土産までいただきまして、
はいはい、
もうそれからですね、もう森部先生信者です。
実際に森部先生、そのアキレス腱が切れてる、ね、格闘家を前にして、まあ、ピークはまだ来てないで大丈夫です、安心してください、さまざまなご経験の蓄積があってだと思うんですけども、先生から見て古賀さんのその症状とか、まあ、可能性ってどういうふうに感じられたんですか。
可能性に感じて、そのピークが来てないっていうのは、もう全然そのなんていうのブラフで言ったわけじゃなくて、本気で言ってるわけですね、実際にその人としてのその人のピークを迎えることができてる人っていうのは、多分オリンピックのゴールドメダリストとか世界新記録を作ったその瞬間ぐらいのその人だけなんです、
はい、
ということはほとんどの人は誰も自分の人生のピークを見ないまま死んじゃってるんですよ、だから自分で蓋をしてしまってるとか、年だからとかいうふうに言ってるのは、まあ、周りの人たちだとか、その周りの人が言ってるのを聞いてる自分とかですね、でそこで勝手に思ってるだけなので、
なるほど、
そこでいやもう厳しいんじゃないっていうふうに僕が言えば、もうそこでもしかしたら終わったかもしれないけれども、まあ、そんなこと言うんだったら別に僕の人はないわけじゃないですか、他の人も言ってるわけなので、だからまあ自分が関わっていく限りは、まあ、やっぱりそのまだまだ伸ばせるっていう自信はあるので、だってうちなんて、おじいちゃんおばあちゃんでも来てるわけですから、来たところから上がっていってますからね、だからもう全然そういうのはもう気にしてないですよね。
なるほどですね。
あとまあアキレス腱とかいうのは、まあ切れてもその症状からしたらまあもちろん重いわけなんですけど、それはもう必ず改善できるものなので、そこに関しては若干の時間が必要になるという生理学的な都合以外は、もうそれ以外のところっていうのはいくらでもトレーニングできるわけですから、アキレス腱切れました、でも他大丈夫だよねみたいな、そんな感覚ですよね。だその間に他のことやっておきましょうみたいな感じです
、はい、で実際にそこでまあリハビリとですね、筋トレを始めて何かこう変わっていったりとか、具体的にこう結果が出てきたとか何かいろいろあったりしますか。
一番変わったのは本当人生です。
人生が変わった。
人生です。もうそこからもういい方向に、
そうですか。
もう本当職場のみんなももう僕が練習できるような環境を作ってくれたり、
はい、
もう本当そこまでこう疎遠だった友達とかがまたこう僕の周りにまた集まってきてくれたり、
はい、
もう僕が練習格闘技をできる環境をみんながこう作ってくれるようになりましたね。もう体の回復以上にも人生の回復。
何がきっかけでそういう化学反応が起こったんですか。
いやそれはもう森部塾です。
森部塾で、
はい、それはもう間違いなく、はい、
森部塾で何を知ったからそういうふうなこう周りの反応が変わってきたというのは、
どうですかね。その、まあ、実際そのオーラを持ってましたね、森部先生は。ものすごくこの人間力っていうのが、もう初めてお会いした時からもう人間力あるなと。で何よりも、まあ、先生自身がこう怪我をされ、それを克服してきたっていうのと、自分に対して一番厳しく生きている方だから、はい、もうそれはもう一目でやっぱり見た瞬間分かりますよね。やっぱり
はい、ということでちょっとロングのインタビューになりましたけれども、
暑いですね。
暑いんですよ。
いやー、いい話でしたね。
いい話ですし、まあ、この始まる前にですね、いやー、古賀さんはちょっと変わってるよねぐらいな感じでおっしゃってましたけど、そう変えたのは、まあ、森部先生だっていうのが今分かっていただいたんじゃないか
という会話してたんですね。
そういうことです、まあ、あれがあったから今こうやってね、あの重りを持ったり車を引いたりしてる古賀さんがいると。
なるほど。
いうことで、
今だ現役ですからね。
そうですよね。素晴らしいと思います。でも本当に先生はそういうふうにこう怪我をされてて、とか、まあ、そうやってこうパッと見、あの一般の知らない人からするとですね、それちょっと無理なんじゃないというところでも、科学的に体の構造からしてやった方がいいよというのをしっかりと負荷をかけて、
はい、
でそれで早く回復させたりとかいうメソッドがございますよね。
はい、
そういうこう選手に対して、ちょっと後ろ向きになっている方に対してのこう背中の押し方、まあ、それも非常にあの僕もゲストさんを通して、素晴らしいなと思ってるんですけど、何かこう根底に流れている何かお考えとかあったりするんですか？
やっぱりですね、怪我をした時とかですね、はい、例えば何かに失敗した時、
うん、
でなかなか記録が更新できないときのアスリートの心理的な状態っていうのは、もうダメじゃないかなとか、なんでなんだろうとか、もうあいつすごいよなとかですね、
はい、
まあまあ何かこう、もう全てがまあネガティブになりがちなんですね。
うんうん、
まあ、もちろんそのこう表面上その空元気で、いや俺はできるっていうふうに言ってる人もまあ少なくはないとは思うんですけれども、うん、やっぱりまあその深層心理のこう状態でいくと、まあそんなにところではないと思います。
うん、
でやっぱりまあそうしている間にも周りにはできる人たちがいるわけですから、はい、仮にそこにまあ指導者がいれば、やっぱりまあ例えばチームとして取り組むのであれば、できている人の方は見てしまいますよね、
うん、
どうしても、
はい、
だそういう時にですね、自分だったらまあこういう言葉をかけてほしいとか、
うん、
まあ、そういったことをやっぱりまあ自分自身がまあ持ってまあ今に至ってますので、やっぱりまあ僕のやるべき仕事っていうのは、まあ、例えば限界を感じている人とかですね、モチベーションが上がらない人たちにいかにこうそのエネルギーをこう注入できるかということだと思うんですね。うん、
はい、
それはまあ言葉で済むこともあれば、うん、まあ、僕自身がまあ実際にこう見せるっていうことも含めて、まあ、何らかの形でまあその目の前にいるまあクライアントさんに対してエネルギーをこう注入する必要があると、
うん、
まあ、それをまあ自分なりにこう体現したときに、まあその人に合わせた言葉かけはまあちょっとやってるかなとは思いますね。
なるほどですね。まあ、でも本当にそういうこう先生、まあ、さっき後半の方にもありましたけど、ご自身がずっと追い込み続けて常にこう向き合ってるからこそ説得力もあるし、そういった方々の気持ちも分かると
ところですね。そうですね、
はい、
もう怪我という怪我大概経験してきましたね。はい、
なるほどですね。ということなので、本当にただトレーニングだけじゃなくて気持ちの面でも後押しする、まあ、なんかコーチングのようなですね、うん、引っ張り上げていこうと、まあ、それにベースに必ず筋トレがあって、
はい、
それが本当に精神にも本当にいい効果があるというの、
そうですね、
うまくリンクしてるですね、
はい、
筋トレとメンタルがですねリンクしてる、そんな取り組みをされてい らっしゃいます。
はい、
はい、では続いてはですね、ちょっと先に出てしまいましたけれども、今度は2度ご出演いただいております、
はい、
榊恵理香さんの、今は青木恵理香さん、
そうですね、
はい、ちょっとインタビューを聞いてみましょう。さあ今日のマッスルゲストは、なんと今日も森部先生のお弟子さんでいらっしゃいます、
はい、
榊恵理香さんです。こんにちは、よろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いします。生徒の出会いが、
はい、
去年NCCA の方で勉強させていただいて、
はい、
パーソナルトレーナーとして、
はい、
勉強をちょっとさせていただきました、
ええ、
でそこで森部先生と出会いました。で、その後今ですね、大堀公園の近くにある大堀ボディデザインスタジオというジムでお仕事させていただいてるんですけれども、
ええ、
こちらを紹介してくださったのも実は森部先生で、
そうなんですね、
お世話になりっぱなしです。
うわー、素晴らしい。もともとは榊さんはもともとからトレーナーをなさってらっしゃった？
もともとは全く違う仕事をしておりまして、
ええ、
はい、プログラマーだったんですけれども、ええ、ちょっとその後ジムに通い出して、そのジムに通ったのがきっかけでパーソナルトレーナーを目指しました。
あ、そうなんですね、
はい、
その時に通ったジムというのはどういうふうな目的で通われたんですか？
はい、もともと私は健康オタクだったので、
はい、
一度自分で10キロぐらい痩せたことがあったんですけども、
ええ、
その後またそのプログラマーの仕事についてからちょっと徐々に太り始めまして、
ええ、
これはいけないと思ってちょっと通い始めたジムなんですけども、
はあ、
はい、
健康オタク、
はい、
ちなみにどんな感じのお宅さんだったんですか？
その時はもう本当に間違ったこととかもすごく多くて、はい、もう納豆がいいって言われたらもう納豆を買い占めて、はい、ところてんがいいって言われたらもうところてんを買い占めてっていう、もうバナナがいいって言われたらもう朝バナナしかしないという、
まあ、あのテレビ番組流されるタイプです
ね。ああ、なるほどですね。でもどうですか、昔の榊さんを知ってるお友達とかパーソナルトレーナーになったのよって言ったら、なんであなたがみたいになりませんか？じゃあ、
はい、今なってます。
なってますか、
はい、
なるほど、やっぱなってるね、はい、
なってます。
で実際にやってみてどうですか、パーソナルトレーナーのお仕事って。
あ、やっぱりすごく難しいんですけれども、やっぱり楽しいです。あのやっぱりお客様の結果が出た時とか、来て楽しいって言ってくださるのが本当に嬉しくて、やっぱりやりがいを感じてます。
はあ、素晴らしいですね。やっぱり一番逆に今度難しいなと思うのってどういうところですか？
難しいのはやっぱりその先ほど森部先生も言われてた人によって違うっていうところですね。同じトレーニングを別々の人にやっても同じ結果が出ないので、はい、それはやっぱりその方のお話を聞いたりトレーニングのその結果を見ながらそのメニューを組み替えていくっていうのはやっぱり難しかったり楽しかったりします。
さあ、ということでお聞きいただいておりますけれども、あの実は今榊絵里香さんのですね、インタビューは実は、2015年3月が1回目 で、
はい、
でこの後もう一つですね、あの収録してたんですけれども、うん、ちょっと時間の関係でちょっと割愛したんですけれども、はい、その次2016年8月にですね出ていただいております。でこの最初の時はですね、もうまさに森部先生と出会っていろいろとこうまたトレーナーとしてやっていこうということで、大堀のですねボディデザインスタジオで仕事始めたんだみたいなところだったんですよ、はい、
ちょうどスタートしたばっかりですよね。
そうですね、はい、でよくあの森部塾にもトレーニングして、来ていらっしゃって、それからベストボディジャパンに
挑戦したんですよね。
するという
ですね、いやもうあそこでもうすごいあの肉体のインプルーブがもう見られまして、
はい、
本当にね、もう彼女その腹筋が割れるところまで行ったんですよね。
うん、すごいですよね。うん、どうですか、あの教え子さんで、どんどんこう変わっていくといいますか、関わることで本当に体も変わるけれども心も、そしてこの立場も変わっていくっていう、うん、あの後進の方をあの見られたら、あの非常に楽しいのかなと思うんですけれども。
いや楽しいし、まあ、刺激受けますよね、はいはい、もっともっと、まあ、僕も頑張らなきゃいけないなっていうふうに思いますし、はい、まあ、いい、まあ、人間関係ができてるかなっていうふうには思います。
そうですね、はい、であの NCCA に通われて、そして独り立ちされて、そして、まあ、その後も森部先生とお付き合いをされている方々って結構多いイメージがあるんですけれども、
はい、
なんか共通するなんかトレーナーとしてやっていくために必要な心構えといいますか、そういったものって何かこう感じられることありますか？こういう子たちは伸びるなみたいな。
勉強熱心な方っていうのはやっぱ伸びますね、うん、はい、もう男女変わらず、うん、はい、まあ、年齢も問わずですね、まあ、勉強熱心な方でもっと知りたいところですね、うん、またそのこう現場でこう感じた、まあ、疑問点って必ずやっぱ出てくるんですけど、指導してると、はい、例えばなかなか結果が出ないとかね、
うんうんうん、
こんなにこうやってるのになんでだろうみたいなことってまあ必ずあるわけなんですけど、
はい、
その時にあのこのやり方じゃダメなんだと、何が足りないんだろうとかいうところについて、そのまあ、あの自分の中で解決するんじゃなく、やっぱりまあ外にその材料をこう見つけるっていうのはまあ行動力もあるような方、
うん、
まあ、こういう人っていうのはですね、やっぱ伸びますよね、はい、でやっぱりまあそこではですね、情報を入手するために、うん、まあ、誰かに聞くとかですね、うん、その場所に行って教えてもらうとかいうことをやらなければいけないので、コミュニケーション能力当然必要になります。でまたその時間、それからお金、またその自分の労力っていうものを投資しなければいけませんけれども、はい、それができるかできないかっていう、まあ、ただその一点だけで変わりますね。
なるほどですね、はい、やっぱそうやって自分でどんどん投資して、いろんな立場をこう考えながら、
うん、
今のあのフェーズだとこんな取り組みをした方がいい、こういったことを学んだ方がいい、こういったことをアウトプットした方がいいと、
はい、
常にこう自分に向き合ってる、
そうですね、
そういうことが必要ということですね。
はい、
わかりました、ありがとうございます。ということでですね、もう本当にたくさん紹介したいんですけれども、こういうアーカイブをですね、あの実はあの森部塾が聞くことができますので、
そうですね、
いろんないい話たくさんあるのでぜひアクセスしていただきたいと思います、
は
い、
僕ももう一回最初から聞きたいですよね。
ですよね、うん、ぜひあの振り返ってみてください。ではここで一曲マッスルソングいきたいと思います。
はい、それではマストウヤミで、何でした
っけ、恋人が
メリークリスマス、
違う、サンタクロース、
サンタクロースかすいません。
コミテンスタジオから生放送でお送りしております、福岡町角森部塾。パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
さあ、いつもですね、教えて森部先生のコーナーなんですけれども、はい、まあ、今日は最終回ということで、まあ、ずっとゲストの振り返りをしていったんですけれども、どうだったですか先生。
いやー、なんかもう何度でもね、まあ、聞き直したいというのもありますけれども、はい、もっといろいろ引き出してあげたいなっていうのがありましたね、うん、はい。まあ、ゲストの方に、まあ、限ったことじゃないんですけれども、はい、やっぱりあのお客様であったり、まあ、生徒さんであったり、はい、まあ、そう、まあ、自分以外の、まあ、全ての方とこう喋って、いるときにですね、まあ、何がしかやっぱり、まあ、影響は受けてますよね。うん、それがまあ相談ごとであったとしても、うんうん、あるいはまあ向こうから何かこう提案をされることであったとしても、必ずやっぱり人って学びをしてるなっていうのを最近よく感じることがありまして、でまだまだまあその度にですね、未熟だなっていうふうに実は思ってて、まあ僕自身はですね、はい、だからもっとやっぱ勉強しないといけないよなっていうふうには思います。
はい、でもそうやって先生みたいにあのご自身がこう教える立場のことが多いかと思うんですけど、まあ、生徒さんとかですね、まあ、塾生とかの前では、でもそこのこうコミュニケーションの中で自分が学んでるということが感じられるというのもあのすごく素敵だなというか羨ましいなという感じがします。要はそこでこうやった、儲かったじゃないですけど、うん、これこういう気づきがあるぞ俺っていうふうに喜ばれてるわけでしょ。
そうですね、
向き合うことですね、
はい、で一番それを感じるのはですね、やっぱりあの人前で喋ることがまあ何しろ多いわけなんですけれども、はい、まあ、昔からずっとこう喋ってる同じ内容でも表現方法が変わっていたりとかですね、よりこう分かりやすいような説明ができるようになっていたりだとか、まあ、そういうことができるようになったっていうのは目の前でやっぱ聞いてくれる方がいらっしゃるからなんですよね。どうやったらこううまく伝えられるかなってことで、だからまあ同じテーマで喋っていても回数を重ねるごとにやっぱ洗練されていってるなっていうのはありますし、まあ、そういうまあ自分のこうまあ能力とか気づきを引き出してくれた方に対してはやっぱり感謝してますよね。
僕最初の頃ですね、先生があのこのトレーニングの世界に入ったきっかけ、もともとはあの進路指導を子どもたちにしたかったっていうのが教員になったきっかけ、うん、
はい、
でまあ、それからあの部活などをするようになって、まあ、この体のことに向き合うようになった。でも結局されてるのってその方の人生とかあの思いとかにこう寄り添ったり、まあ、ある意味キャリアプランニングの手助けをされてたりするのかなと思って、うん、まあ、されてることはずっと同じなのかなという印象がありましたですね。
そうですね、まあ、切り口は変わったりとか、うん、まあ、実際にこう教えてる内容そのものは違うのかもしれませんけれども、大筋ってやっぱ似てるのかもしれないですね。ただまあ全ての方にまああのお伝えしたいのは、何をする場合でもやっぱり健康と体力っていうベースがないと立ち行かなくなることがあるっていうことをやっぱり実感というかまあ理解するべきだと思います。で対策は早ければ早いほどいいですし、その中でも誰にでもできてそんなに難しくなくて継続さえすれば必ず結果が出るものがやっぱり筋力トレーニングだというふうにもう断言します。私、はい、
私もこの2年間 ですね、それをすごく感じて、今はものすごく中島といえば筋トレというふうな
素晴らしいですね、
結構なってきて、うん、もうある意味ブランディングしていただいてありがとうございますみたいなところもありますので、
使えますよ、
また引き続き私もですねトレーニングしながら、
はい、
皆さんにその良さを伝えていきたいなと思います。
はい、
はい、ということで、あっという間の時間でございましたが、この放送はまた後日も聞いていただけますようにポッドキャストで配信をいたします。ぜひ、Facebook をしている方は福岡町角森部塾検索していいねをお願いいたします。また番組スポンサーでもあります株式会社ゲットさんのホームページからもお聞きいただけますので、こちらもチェックお願いいたします。福岡町角森部塾、この番組はトータルコンディショニングジムゲット、皆様の健康を応援する IMB 株式会社の提供でお送りしました。それではまたいつの日か、せーの、
ゴーマッスル。